おはようございます。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会以外の働きのために捧げています。その10月31日から11月6日までの5万4100円のためにお祈りしたいと思います。10月分の会計は100万ぐらいプラスになったんですね。10月分の会計が100万プラスってことは、年度の会計が100万プラスになってるということで、ちょっと感謝したいと、こういうふうに思います。お祈りします。心を合わせたいと思います。天の様、あなたは昨年度の会計を豊かに満たしてくださり、10月末で100万以上のプラスを与えてくださったことをありがとうございます。また今、この10月31日から6日まで、11月6日の5万4100円のためにお祈りします。あなたが豊かにアンテオク教会の会計を満たしてくださっていることをありがとうございます。今、その10分の1の5万4100円を教会外の働きのために捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。あなたの素晴らしい霊的な祝福、実際的な祝福を感謝します。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。おはようございます。改めておはようございます。イスラエルチームが行って戻ってきました。そのビデオができてるんですね。これは単にチームが行ったってだけじゃなくて、大体、開戦チームとしてはいつも一番大きなチームで、年度の初めのチームなんですね。イスラエルから始めなさいという、そういう指示に従って、イスラエルのこのチームで、外野の礼拝をスタートとして始めるチームなんですね。その、チームのビデオがまずできておりますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。 この派遣は年度の最初の派遣なんですね。11月は派遣で、最初映像を見てた人は分かったと思うんですが、ガリラヤ湖からアルベルさんを移してるんですね。で、これはどういう意味かというと、ガリラヤ湖ってイエス様の宣教を始めたところなんですが、そこで私たちは礼拝するんですね。そこから始まる礼拝なんですね。1年なんですね。それとともにアルベルさんっていうのは大宣教命令をイエス様が弟子たちに言って、そこから使わした場所なんですね。そこでみんなで礼拝することを通して、まあ、そういうふうに導かれてるんですが、1年間使わされていくぞっていうね、そういう礼拝であるというふうに思っておいてください。それで、派遣に行くとね、やっぱり特別な奇跡とか特別な技がいろんな形で現れていきますね。で、今回も非常に驚いたのは、何が驚いたのかって言いますとですね、虹を、祝福の印として表すっていう主が我々に語られてから、それまで虹なんて見たことがないのに、もういろんなところでポイントごとに現れてくるんですよね。しかも今回はね、驚いたのは11月1日、まあ、我々の年度の初めに見事な彩雲が出ましたよね。それからもう一つの彩雲は、ね、逆に虹になってましたね。誰が写真撮ったのか分かりませんでしたけどもね。で、日本でもね、東京でも、それから九州でも出たっていうことを知ってし、四日市は昨日出たって書いてありますし、その間にエルサレムでも我々が出たのを見たんですね。それで、イスラエルってあんまり虹が出ないそうですね。だからガイドの、言い送りでね、一緒に行くと虹を見るっていう言い送りをね、受けてきて、本当にそうだって言ってる人と、1年であなた方と一緒にいる時だけ虹を見るっていう人もいてね、特別な虹であるというふうに私はね、感じております。今年における神様の祝福とね、御心は非常に大きいんであろうというふうに感じるんですね。感謝したいと、こういうふうに思います。それとともに、こういろんな神様の働きが進んでいく中で、いろんな係が出てきてるんですね。で、ロシア系ユダヤ人の関わりに関しては2、30年語られていてね、それが開かれて、まあ、そこで集会を行ったんですが、今回は浴衣を着てね、行きまして、非常に相手にアピールしてたっていうことを感じますし、2つチームが出てね、1つはまともなチームが1個しかなかったんですね。ジョイちゃんだけで。まあ、ソロだから1人はまともなんですけど、他なんか欠けてるんですよね。それでグループで、ガッドイズラブをやっていただいてね、非常に、森さんのノリノリのやつで、で完全に浮くかと思ったんですけど、そしたら向こうの人も乗っていてね、非常に一致を持ってやれたっていうのが良かったと思いますし、ジョージちゃんのやつも、知る人不思議の、ね、双子ちゃんに入っていただいてね、まあ、素晴らしい神様の人材が現れていました。また同時にですね、ロシア系ユダヤ人との関わりの、ね、関係が進んだなっていうことをちょっと感じますし、あと、友さんともお会いしたんですね。まあ、これは面白くて、何かって、まあ、すごい有名な人なんですが、友さんはですね、連絡がつかないんですよね。連絡がつかないんですね。ただ、予言で会うって言われたんで、あ、これ会うんだなと思ってですね。そしてそう思ってたんですが、もう最終的に連絡がつかないっていう段階に入って、その段階で連絡がついたんですね。それで今すぐ来てほしいということで、ちょうど我々がオリーブ山に行くときに言われたので、オリーブ山の横なんですね、彼のいるところはね。で、そこでお話をしたんですが、この後のいろんな神様の、ね、計画の中で、その土台ができたぞっていうことをね、ちょっと非常に強く感じました。それとともにね、感動的なのはポーランドの方々だったんですね。ポーランドで一つちょっと思うのは、宣教の組織にポーランドを祈り込んでるんですよね。だから、ちょっとね、特別な感覚があるわけですね。そうしましたらね、そのポーランドの人たちとね、連絡がつかないわけです。まあ、どういうことだったのかっていうと、ポーランドの方々に、のところにね、我々が宣教チームで行ったときに、まあ、非常に聖霊様が働かれて、ね、素晴らしい関係になったんですが、その時にね、イスラエルに御心があるから行けるように祈りなさいって予言が出たんです。そしたら、ポーランドの方々ですごい、言葉に敏感で、祈祷会始められたんですよね。 教会の中にその予言を貼って、そして祈り続けられていて、そしたら道が開かれたって言ってね、お礼したいって言って連絡が来たんですね。ところがね、その日程がね、ちょうど我々の行くところとぶつかってるんですよね。それで会おうということになったんですが、連絡がつかないんですね。まあ、なんか言っていた電話番号が違ったみたいですね。それとともにね、向こうの予定が6日ぐらいで短い予定で、エーラードからね、ずっと向こう行くルートだったんですね。我々はガリラヤとエルサイムに泊まってるので、ですから会いにくい状況だったんですね。しかしね、最後の最後、我々が帰国する直前、会うことになりましてね、そこで感動的な泣いてる方々もいらっしゃいましたよね。予言がね、イスラエルに行きなさいっていう予言で、イスラエルで会うっていうことね。それからさっき佐賀さんが言ってましたけど、何かっていうと、11月8日に集会があって、そこで出た予言なんですが、会った日が11月8日だったっていうね。9日、9日、11月9日に集会があって、で9日に会った。で、やっぱりね、向こうも言ってるんですよね。なんか神様の御心があるって、これからなんかあるんじゃないかっていうふうに思いましたし、ただ普通のことじゃないでしょ、具体的にね。まあ、こちらもね、なんかこれからあるんではないかと、こういうふうに感じます。それと同時に、ポーランドのね、この予言の翻訳ができたっていうのが入ったね。会えない時にね、会えるなと思ったのは、神様が言ってたから会えるなと思ったんですが、もう一つですね、ちょうど会う1日前に、いろんなポーランド人がね、我々にかかってきたの。ポーランドばっか。いや、これは合うんだなと思ってですね。で、その時に入ってきたのは、予言の方のポーランド語訳の翻訳が完成して、チェックもできましたっていうね。向こうに委ねてましたからね。パトリシアさんのお父さんが予言の本の翻訳をしてくださってね、もうすでにすぐ出版できる状況になってきたと。だからそのこととも同時に生きているので、ポーランドにおける何か特別な種の御心があるかなと、こういうふうに感じております。またどうぞ皆さんもね、その働きのために、お祈りください。それとともにですね、今回はちょっと我々から見て画期的だなと思ったのは、実は何かで同時受験がされたんですよね。今までは、年度末初めの礼拝においても、確かに一部外野に行ってるわけで、大多数は行ってないわけですよね。でも、もちろん全体が行ったということで、その特別な祝福を受けているんですが、今回は全体が一緒に礼拝できるという。それとともに、アルベルさんからスタートって、あそこからね、キリスト教の働きが始まったところなんですね。そこに、実際に行ってる人たちがやってるわけだけど、でも同時中継になったら同時にできるでしょ。だから霊的にはね、もう全員アルベルさんに行ったっていう感じがしましたよね。そこから使わされていくっていう、何とも言えないちょっと霊的な感じの違いとかね、いや、ちょっと踏み入ってきたぞっていう、そういう感じをね、非常に強く持ちました。で、今年度の歩みにおいてね、特別な種の栄光とね、宮座が表されるということをね、ちょっと期待しておりますので、神様に期待し、素晴らしい、宮座が表されることを感謝していきたいと、こういうふうに思います。それで1分動画があるので、それを見ていただきたいと。
皆さん、こんにちは。今日のテーマは千年王国です。キリストの地上再臨の後に、反キリストと偽キリストは火の池に投げ込まれ、サタンは縛られて底知れぬところに投げ込まれます。そのうちキリストの支配による平和な時代が来ます。この時代は千年の間続くので、千年王国と呼ばれます。この千年王国は天ではなく、この地上に現れます。千年王国は今までに死んだクリスチャンを含めて、すべてのクリスチャンが存在する世界です。統治者はキリストです。クリスチャンも王になるとあるので、 キリストに従い統治に協力することになります。また千年王国にはハルマゲドンの戦いで生き残った者、つまり反キリスト軍で死ななかった者と、戦いに加わらなかった全ての国々の民およびその子孫も存在します。彼らは血肉の体のままなので長生きにはなりますが死にます。結婚もあるようです。もちろん彼らに主を信じる機会は与えられると思われます。また黙示録20章8節にサタンが再び解き放たれるときに惑わされる諸国の民が出てきます。御霊の体を持ったクリスチャンは惑わされませんが、血肉の体のままの者たちは罪人ですから惑わされる者たちが出てきます。このように千年王国は御霊の体を持ったクリスチャンと血肉の体を持った者たちが共にいる時代となります。千年王国の最後、サタンは解き放たれて凄まじい数の人々を惑わして再びエルサレムを攻めますが、彼らは天からの火で焼き尽くされます。サタンは反キリストと偽キリストがいる人硫黄との池、地獄に投げ込まれます。引き続き行われる最後の審判の後、新天新地が現れ究極の神の国がやってくるのです。それではまた。
はい、ありがとうございます。神様はですね、私たちにこれからの後永遠に至るまでの歩みに関して示してくださっていることがあって、千年王国もその一つなんですね。で、これから、黙示録の時代が始まります。もうきな臭い時代になってきましたね。で、もちろん黙示録だからそうなるとは思ってましたけど、でまさにそうなってみるとね、ああこういうことなんだってね、もっとすごいことになってくると思うんですが、まさに主の言葉はね、完全であるってことを感じますし、また神様の語っている言葉に特別な意味合いがあるってことを感じますね。7年間の観覧時代があって、 3.5 年目に景況ですね。そしてね、7年目にイエス様がオリーブ山に再臨されるんです。そしてですね、ここから千年王国が始まるんですね。千年キリストの主である平和な時代ということになります。で、この時に皆さんが多分死んでると思いますけど、まあ、しぶとい人は生きてるかもしれませんけど、ね、でもこの時生きてたら大変なんですよ ね、大観覧時代を通過してるってことになりますからですね、この時はやっぱり天国にいた方がいいと、こういうふうに思いますよね。で、この時にですね、イエス様と共に私たちは降りてくると、その前に天のエルサレムにいるわけですね。天のエルサレムって何かっていうとね、これ天国なんですね。それとともに天のエルサレムに家があるって書いてあるんですね。家を用意しに行くってイエス様言ってる弟子たちに。つまりね、私たちの住む永遠の家が天にのエルサレムあると。だからそこが一つポイントであろうと、こういうふうに思っておいてください。ところがね、この時一緒に来るんです。で、千年王国の中心はね、エルサレムと思われますね。ですから、まあ、我々はエルサレム周辺にいるというふうに、どこにいるかは書いてないけど、まあ、多分そうでしょうということになります。ですから皆さんね、エルサレムって私と関係ないっていうかもしれないけど、関係あるんです、皆さんの住むところ。そしてね、千年後にサタンが解き放たれて、ここで、裁きの時があるんですね。ただクリスチャンは裁かれません、ね、ノンクリスチャンは裁かれます。どうして裁かれないかというと、十字架でイエス様が仮に裁かれてくれたからね、罪に定められない、ね、最後の審判があるわけですよね。そしてね、ここに天の霊様が降りてきて、これはエルサレムに降りてくるんですね。で、天の霊様って天国だから、で、エルサレムのところに天の霊様が存在するようになるわけですね。ここですね。そしてね、その天のエルサレムが、ヘブル語書の11章によれば、私たちのふるさと、永遠に私たちの住むところとなりますとね、例えば皆さん今日本に住んでるって言っても、まあ、せいぜい100年でしょう、住んだとしてもね。だからこっちはね、永遠であるということと、こちらが本当の住まい、ね、だから、神の国のものとして、そしてね、この世に使わされていきなさいっていうのはね、 聖書的に見てみますとね、まさに妥当な表現であると、ね、こういうふうに思います。ですから皆さんね、今皆さんはエルサレムにいるわけではないんですが、天国人だから天のエルサレムのものであって、そしてね、そこから、この世に使わされていくっていうね、そういうイメージって捉えやすいと思うんですね。そういうふうに思いつつね、対応なしていっていただきたいと、こういうふうに思います。それで、年度の御言葉がマルコの福音書の11章ですね、21節、22節。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。まことにあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。これが年度の御言葉です。そして前の年度の御言葉は信仰を使いなさいって御言葉なんですね。でこれは何を意味するかというと、私たちは素晴らしい祝福をね、与えられてるんですね。ところがね、信仰を使わないとある祝福は来ないってことを言ってるわけ。だから信仰を使いなさいってこう言ってるんですね。で今回、エルサレムに行って、まあ、いいホテルに泊まってるんですね。ダンエルサレムホテルって、トランプさんが映ってたから、あそこ来たんですかね、トランプさん。どこ泊まったんでしょうね具体的にね、まあ、トランプさん の, あの写真集があったからホテルに来てるような写真集がですね、そしたらね、何組かの女の子がスイートに泊まったんですよね。トイレが2つあって、お風呂も2つあって、でブログに書いてあったんです、スイートに。そしたらですね、おじさんが寝たんだんですよね。でね、いわく何かっていうと、そのスイートがあるなら当然こっちが行くべきだろうと、ね、そう言ったんですよね。まあそれは順序から言えばそうですよね、はっきり言えばね。ただ、その時にブログに書いてあったのは、あのスイートに行った連中がスイートに入れるために祈ったって書いたんですよね。おじさんはね、スイートに入れるように祈ってない。そうなると何が働いたかっていうのはちょっとね、見えてくるんですよね。それは何かっていうとね、信仰を働かせた時に主の技が起こってるわけです。で、私はね、スイートじゃないんです。ただね、狙ってたところに入ってるんですね。それはね、私の部屋からはね、イエス様が昇天したオリーブ山のところが見えるんです。それからね、あそこ再臨でしょ、再臨するところが見える。横丁のところにシオンの山、ね、神殿の丘が見える。永遠に神が住まうといったところ。そしてね、十字架の教会と復活のところ、そのところなんだ。だから皆さんね、重要なところがね、すべて見える。で、嬉しいのは、何が嬉しいのかっていうとね、ちょっと、昇天と再臨のところでしょ。そうするとね、その上あたりがね、天が開けるっていうところ。大体もう見当つく、あの辺で開けるぞみたいなね。そうするとなんか開いてきて、そこからね、イエス様を中心に再臨してくるわけでしょ。そうするとね、まだ閉じてるけど、ね、劇場でまだ舞台が始まる前に幕閉じてるような感じだけど、そこが開くぞみたいなところがね、見えるんですよね。それでね、私最初祈ったんですね。そしてね、そこが開かれたんですよね。そしたら最近開かれるんですけど、いつも祈ってるんですね。で、聞いたら、ミッションスタッフがそう言ってるって言ってましたから最近は祈りではない。で、そうなりますとね、一つ、こう、見えてくることがあるわけですね。さっきも言ったようにね、そのスイートにおいてね。だから信仰を使ったのと使わないのの差が出てくると。これは、昨年度の御言葉だったんですね。で、今年度の御言葉はですね、実はね、確実に受けるってことを言ってるわけ。より信仰を用いることの発展を言ってるわけですね。ですからこれはですね、教えてる っていう面が確かにあるんですが、年度の御言葉っていうのはやるってことだから、神様が。だから特別なことがね、皆さんの個人の働き歩みにおいても教会の歩みにおいても起こってくるだろうと、こういうふうに思います。で、御言葉を与えられるってことはね、私偶然だとは思ってないんです、ね、特別な意味合いがあるということを思いますのでね、ちょっとね感謝していきたいと、こういうふうに思います。で、ここでもう2分ぐらいですよね神を信じなさいって言ってるんですが、全ての土台は神を信じるということです。信仰、希望、愛の中で全ての愛であるっていうふうに書いてありますね。確かに比較するとそうなんですが、しかしね、その愛もね、信仰がなければ開かれません。だからノンクリスチャン、イエス様が愛してると知らないんですよ、ね、神が私たちを愛してるのを知りませんよね。ですから信仰がそれを開いていくということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてこの時にこう言ってんですね。心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになりますってこう書いてあるんですね。そうしますとね、心の中で疑っちゃいけないわけですね。で、私はですね、クリスチャンになってよくわからなかったのはね、信仰を強くしろとか、信仰を育てようとかね、その信仰のことを言われることだったんですね。なんだかわからない。20年間わからない。一体信仰っていうのは、ね、どういうことか、なんとなくわかるような気がするんだけど、じゃあポイントは何なのかっていうのはわかんないわけですよね。でも、あるところからね、分かってきたのは何かっていうと、神の言葉ね、まあ、はっきり言えば聖書の言葉、もちろん示された言葉でもそうなんですが、まあ、基本は神の言葉ですよね。それをね、信じ従うこと、これが信仰なんです。信仰を使うこと、例えば求めなさい、そうすれば与えられますって言った時に、私が求めるならば、実は信仰を使ったことになります。具体的にね、神の言葉に信頼し従うということですね。そしてですね、その時に、こう書いたんですね。疑わずっていうことはどういうことかっていうと、疑うんですよね。皆さんがね、まともだったら疑います。疑わないならね、よっぽど精霊がね、あ、そういう時あるんですよね。絶対来るぞって。だからそれはもうよっぽど精霊が働いてる時か、病気か、嘘ついてるか、あるいはそう思い込んでるか、どっちかですよね。まあ、たまに聖霊様が特に働くときは疑いのないことはありますが、まあ、普通疑わずっていうのはね、ありえない。ありえないんですね。じゃあ疑わずってのはありえないのにどうして書いてあるのかっていうと、実はこの疑わずっていう表現が我々の受け取る疑わずと違うんですよね。ね、だからそこのところははっきり書いておかないとあれですよね。で、疑わずっていう表現の内容はね、隣に書いてあることとね、関係するんですね。隣に書いてあるのは何て書いてあるのかというと、だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさいと、こう書いてあるんですね。で、これは何かというと、受けたと信じる、つまり疑わないっていう表現がされているときに、その具体的な行動は受けたと信じるってことだっていう。受けたと信じて疑ってるかもしれませんよ。でも受けたと信じたら疑わない信仰だって言ってるわけです。だから受けたと信じる、ね、例えば、皆に頼る者は失望することがないって見事があります。問題に当たるときにですね、受けたと信じるのは、私は皆に頼ってるから、この問題は失望しない結果にはあると。あれはね、最善の結果が現れるってこと。最善の結果を私は見る。で、その時、御言葉に対して受けたと信じる。こういう対応。そうするとね、必ずそうなるって書いてある。必ずそうなる。ですから、御言葉の信仰なんですね、結局。
御言葉って言ってる、ね、で御言葉をね断定しろって言ってる。そしてねそのことを告白せよってこう言ってる。で口っていうのはね重要なんです。口の言葉で裁かれるって書いてあるんですよ。で私ね福音派なんかあったからあれはね悪口一体何かするのを裁かれるのかと思ってたんですね。ところがね、まあ、最近ねもちろんそういうこともあるんだけどそこが中心じゃないって分かってきましたね。それはね主に対する不信の言葉、御言葉と違うことを言うこと、御言葉と違うことが出ること、そしてね告白ってね口の言葉って出ちゃうんですよ。それが出ちゃうんです。ああ私の人生どうなるかなとかねどうにもならない。で主に従ってれば最善が起こるんだ。そう書いてあるんだ、ね、だってあれも言ってんでしょ、もうあの観覧時代になったらどうなるかなって、こんな寝ておれないと、この平安は失われると、ね、大変だなと思うでしょ。でもね詩編23篇にはねたとえ死の影の谷を歩むとも、私は災いを恐れませんね。なんて書いてあったっけ、敵の前で喜びの油がどの子のって書いてあるんだ。ああそうですね、 つまりね、なんて言ってるのかっていうとね、皆さんが死の影の谷を歩むともね、あの喜びで満たされてる、ね、特別な助けと恵みで満たされてるって書いてあるんです、これ、ね、でそうなりますとね、どういうことになるかっていうとね、いろんな不安とか問題を持ってそれが口に出ることはね、不信仰が出るってことになるんですね。今回ね賛美グループがこう出ましたよね。それで器物がジョイちゃんが、ね、あのね、ネクタイ持って出てきたね、あのシオン君気をつけてください。まあ、器物ってなってるんですね。でもね、新しいあのグループ作った方がいいかもしれませんね。不信仰シスターズとかね、不信仰ブラターズとかね。で皆さんね、言葉の問題点はね、本音が出るってこと。つまり不信仰の本音が出ちゃう。で、言葉ってことをね、言ってるんですね。で、どうぞ皆さんね、神様は何かを起こそうとして、そしてね、計画して今、この言葉を語っておられますので、これは死んだ言葉ではないので、皆さんの人生に直接現れてくることなので、ね、この言葉に立ちつつね、対応をなしていきたいと、こういうふうに思います。お願いします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、サインご横と宮沢を荒らしてくださいますようにお願いいたします。なんかちょっと一番になれないのでがっかりしている方がいらっしゃるんですが、一番狙うんじゃなくて御心を狙うように主は語っています。その時に一番以上に何かいろいろな種の祝福と宮沢が展開し広がっていきます。天の様、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を荒らしてください。なんか御心でないんだけど握ってるものがある方がいらっしゃいます。これは、主に委ねるように、その時に、本当の最善が現れてきます。天の様、どうぞ豊かに導き、最後横と宮沢を荒らしてください。何かこう、傷の痛みがある方がいらっしゃるんですが、その時何か握ってるものが一つ原因です。これを取り除くように主は語っています。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔やための時、これをしたいと思います。どうぞの癒しのためをお祈りください。天の様、あなたがこの場にご臨在されていることをありがとうございます。お一人一人の体と精神に触れ、癒しを行い解放になってください。イエスキリストの宮やって目で病の霊を今すぐお一人一人の体と精神ください。イエスキリストの宮やってお一人一人の体と精神に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒され、癒され、癒され。イエスキリストの目やって、お一人一人の稼働精神、癒しを宣言する。ちょっと湿疹のある方がいらっしゃいます。これが癒されました。歯茎がちょっと悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。 目が悪い方に癒されました。イエス・キリストの見えって、押し通す人の門接種に癒しを告げず、イエス様の名前によってお願いします。アメン。どうお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、常しえにありますように。アメン。どうぞお座りください。報告をいたします。年度の御言葉はね、マルコの11の22です。はい、教会総会があります。どうぞ皆さんいらっしゃってください。イスラエルチームは11月11日無事に帰国しました。お祈りを感謝します。第7礼拝は東京カリスマ聖会です。インターネットのアクセスが153,741で、1週間としては、安定教会新記録ですね。感謝したいと思います。11月15日6時半よりリバイバルナイトですね。どうぞ皆さんいらっしゃってください。北陸聖会があります。厚木横浜聖会があります。感謝の戦士が4時半よりセンチュリーハイアットで、礼拝後に、いつものクラスが起こります。はい、
今週の土曜日の18日にはですね、池袋の野外ステージの方で池袋 J ゴスペルライブというのが行われますので、ぜひお時間がありましたら来ていただきたいと思います。それとその日の夜にですね、リバイバルナイト、こちらは18時30分からこちらの会堂にて若者向けの集会として行われます。またですね、11月の23日、吉祥寺 J ゴスペルフェスが行われます。こちらも無料です。こちらも20組以上のグループが出ます。ぜひいらしてください。よろしくお願いします。
雲の間にある虹出版からのお知らせです。月刊誌雲の間にある虹12月号が本日発売となります。お買い求めくださり、お持ちくださいますようにお願いいたします。また合わせて電動にもお使いください。よろしくお願いいたします。
ゴスペルコンサートのお知らせです。12月22日金曜日7時開演で心ゴスペルが行われます。場所は中野ゼロショーホールとなっています。こちらの、チラシが出来上がっておりますので、ぜひお持ちくださり、お誘い合わせの上お越しください。
はい、それでは礼拝を閉じます。どうもありがとうございました。